御言葉をお読みいたします。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て、胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちと、ガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立って、これらのことを見ていた。ここまでであります。皆様の上に主イエスキリストの恵みが豊かにありますように、主の皆によって祈ります。受難節第4週の礼拝を捧げております。今朝はルカによる福音書から、主イエス様が十字架の上でその神の命を父なる神様にお返しになった、その御言葉を聞いております。ルカ福音書23章の44節から49節、イエスの死と込み出しがつけられています。そのすぐ後に小さい字で3つの聖書箇所が書かれています。並行箇所といいまして、この同じ場面がこれらの聖書にも記されているという意味であります。先週はマタイによる福音書27章、その前の週はヨハネによる福音書19章から同じ主イエスの十字架の死の御言葉を聞きました。今朝は含めまして、マルコ以外のすべての並行箇所の御言葉を聞くことになります。今朝のルカ福音書は4つの福音書の中でヨハネ福音書に続いて短い仕方で主イエス様の死を描いております。同じ主イエスの死を描く御言葉ですけれども、ヨハネ福音書は3節にあたり描かれます。また、ルカ福音書は6節、マルコ福音書は9節、マタイでは11節にあたりまして、この死の場面を描いております。4つの福音書ごとにこの場面に特色があります。今朝のルカによる福音書は、マタイとマルコには記されていた主イエスの詩篇22編の叫び、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、これを記しておりません。その代わりに34節、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのです、という祈りがあり、43節にははっきり言っておく、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、という横の十字架につけられた強盗の対する救いの宣言の言葉、そして46節には私の霊を御手に委ねます、この最後の叫び、合わせて3つの主イエス様の言葉を記しております。この3つにと同じように、ヨハネ福音書では婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です、見なさい、あなたの母です、これが弟子ヨハネとイエス様の母マリアに語られた言葉です。乾くともおっしゃいました。そして成し遂げられた、この3つがヨハネ福音書に記されています。ルカの3つとヨハネの3つ、そしてマルコとマタイに含まれている詩篇22編のエリエリレムサバクタニ、この叫びを加えまして、合わせてイエスの十字架上の7つの言葉と呼ぶのであります。人が死ぬときにどのような言葉を発して死ぬのか、これはその人の生き方全体に関わることであります。牧師という仕事をしておりますと、多くの方々の死に直面することがあります。葬儀も執り行うことがあります。その度に、人はそれまで生きてきたように死ぬという言葉はまさに本当だなと思わされたのであります。その方が どんな言葉を残して世を去るのか、やはりそれがその人の人生を表しているということがあるのではないか。もちろん何日間も集中治療室にいて、何の言葉も残さないうちに召されるということもありますけれども、しかし何らかの仕方で人は自らの死を前にして言葉を残します。感謝であったり、やり残したことについての思いだったりいたします。いずれにしましても、家族に見守られて静かに、いわば畳の上で息を引き取る、こんな死に方を誰もが願っているのかもしれません。 主イエス様の死はそうではありませんでした。天寿を全うした死でもありませんし、愛する人たちに見守れながら畳の上で大往生した、そのような死に方でもありませんでした。そうではなくて、主イエス様は死刑に処せられ十字架の上で死なれました。ユダヤ人の陰謀により無実の罪で処刑される、そういう死に方でありました。けれども聖書に記されました主イエス様の言葉、7つの言葉全体を眺めていますと、主イエス様という方がどんな方であったのかということがはっきりと表されていると思います。言葉だけじゃなくて、その死に至る出来事のすべてが主イエス様のご存在を私たちに示しているのです。その死の一部始終を最も近いところで見ておりましたローマ帝国の兵士百人隊長はこう言ったのです。47節、本当にこの人は正しい人だった。犯罪人と共に処刑される人に対して、悪い人じゃなかったというのでなくて、本当に正しい人だったというのであります。そしてこの百人隊長は神を賛美したとまで書かれています。この人の神は本当の神だ、賛美される神だ、そのことを自分の言葉で言い表したのです。隣の十字架につけられていた強盗の一人もまた救いの宣言を受けております。主イエス様の死そのものが証の死でありました。また福音を述べ伝える伝道の死でありました。私たちは十字架にかけられて死ぬということがないと思いますけれども、しかし私たちが人生を通して証をして命を果てる、あるいは福音を述べ伝えて死んでいく、そんな死に方をしたいなと思うのです。私はそれはおのずからそうなるだろう、そうさせていただけると信じております。なぜならば私たちの神様は恵みの神でありますし、その恵みは今も私たちの弱さや欠けを覆って余りあるほど大きいからであります。必ず私たちはその生涯を通してイエス様を述べ伝える証の死をすることができるんだと思っております。3つのことが起きております。昼の12時頃であったにもかかわらず全地は暗くなりました。太陽が光を失ったのです。この時は日食が起きたのではないかという人がおります。しかしこの日は水越の祭り、つまり満月の頃ですから、太陽と月と地球の位置関係から天文学的な意味で月食は起こりますけれども、日食は起こり得ない、そのような時であります。したがってここでは何らかの超自然的なことが生じたと言わなければなりません。主イエス様が死なれた、神の子が十字架で死なれる、まさに天地万物世界歴史において大きな出来事があった、その転換点、太陽は光を失ったのであります。第2にエルサレム神殿の垂れ幕が真ん中から裂けました。エルサレム神殿は十字架の形状でありますゴルゴタの丘とは数キロも離れておりますから、このことは後になって同じ時刻にそのことが起きたということが確認されたということでしょう。これはまた誰かが人為的にそれを引き裂いたということではなくて、一つの神様の御業として起きたことであります。エルサレム神殿には垂れ幕がいくつもあります。ここで言われております垂れ幕はその最も重要なものであります。聖女と死聖女を隔てております垂れ幕以外にはありません。一年に一度大祭司だけがその中に入ることができる神の臨在の場所、聖なる場所を人々から隔てておりました神殿のその垂れ幕が裂けたのです。これによって誰でもが神の臨在の場所に近づける道が開かれました。主イエス様の命と引き換えに人間の罪の許しの道が開かれたことを意味しております。新約聖書ヘブライ人の手紙第10章19節から20節をお読みします。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。主イエス様に感謝をいたします。そして第3に、主イエス様は天の父なる神様に向かってこう叫ばれました。父よ、私の霊を御手に委ねます。父よ、私の霊を御手に委ねます。いわば祈りの言葉ですけれども、詩篇31節31編6節の引用ではないか と見る人がおります。確かにそれはほとんど同じ言葉であります。しかしこれは引用ということではなくて、イエス様がいつも覚えておられた詩篇31篇の信仰の言葉がご自身の祈りの言葉となったに違いありません。イエス様の言葉、イエス様の心は神の言葉であります聖書の言葉と一つになっておられるからです。主イエス様が死なれたことが息を引き取られたと表現されています。元のギリシャ語でも死んだという直接的な言葉ではなくて、間接的な婉曲表現が使われております。息を引き取られた。多くの日本語訳聖書も死んだとは言わずに息を引き取られたというふうに記しております。元の言葉はエクプネオーというギリシャ語です。死ぬというギリシャ語がありますけれども、それは使っておりません。エクとは英語のインの反対でアウト、つまり外とか出すという言葉です。そしてプネオーはプネウマ、これは息あるいは霊、魂という言葉から来ています。そうしますと息を引き取ると訳されておりますけれども、元の言葉は息を吐き出してしまう、あるいは霊を出すということであります。この場面、新旧約聖書はすべて息を引き取られたと訳します。しかし実はマタイ福音書は霊を去らせると言っておりますし、ヨハネ福音書は息を引き渡すと言っております。人間が命を持っておりますのは、神様がその息を吹き込んでくださったからであります。それによって体に霊、命が与えられました。生きているということは、神様が人間に霊を吹き込んでくださったからであって、その霊が神のもとに帰ればそれは死であります。人は死ぬとき最後に息を吐くのか吸うのか、医学的なことは関係なく、人間の命の起源が自分自身ではなくて神様の方にあるという原理を表現しているのです。このエクプネオーという言葉は新約聖書全体の中でも今朝の箇所とマルコ福音書の同じイエス様の死の場面でしか使われておりません。そしてこの言葉自体がイエス様の最後の祈り、父よ私の霊を御手に委ねますと重なっております。私たちもいずれにしか神様からいただいたこの地上の命をお返ししなければなりません。体は残されます。やがて父に帰ります。しかし霊は地上を離れて天に帰るのであります。主イエス様は次の段落で墓に葬られますけれども、やがて復活なさって弟子たちに姿を現してくださいました。そして40日後に天に帰って行かれました。使徒行録7章にこのイエス様の十字架の言葉が重なるような言葉を残して死んだステファノの物語が記されております。ステファノは初代教会において十二使徒以外で最初に殉教した弟子の一人であります。ステファノはこう言いました。主イエスよ、私の霊をお受けください。そして彼は眠りにつきました。そしてまた、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいとも叫んでおります。二つの言葉によってステファノが死に至るまで、死の瞬間までイエス様に従ったことがはっきりしております。私たちはステファノが自らの霊の受け取りとして主イエスよと叫んだことに特別に心を向けなければならないと思います。私たちの霊が地上を去るとき、その霊は誰のもとに帰るのでしょうか。神様のもとに帰りますけれども、もっと正確に言えばイエス様のもとに帰る。イエス様が私たちの霊の受け取り手であるということでありましょう。旧約時代にはエルサレムに神殿が建てられておりました。神様はそこに御臨在くださると信じられていました。出エジプト記26章を最初にお読みしました。神殿の最も聖なる場所に置かれていたのは神の掟の箱でありました。その中には10回の石の板、窓の入っている金の壺、そして根を出したアロンの杖が入っていたとヘブル書に書かれております。掟の箱、契約の箱は第一の幕屋の奥の第二の幕屋、臨在の幕屋に置かれました。その2つの部屋、聖女と至聖女を隔てておりました垂れ幕が主イエス様の十字架の時に真っ二つに裂けたのです。この至聖女に入ることができたのはエルサレム神殿の最高責任者の大祭司一人でありました。大祭司はレビ記16章の規定に従って1年に一度だけそこに入って民の償いの贖いの儀式を行いました。お牛と親木の血を契約の箱の上の贖いの座に振りかけて、自分自身と神の民イスラエル全体の罪の許しとしたのであります。 この旧約時代に定められました罪の許し、それは神の民であるイスラエルの人々に限られておりました。しかし主イエス様が完全な罪の許しのための贖いとなられました。十字架の上で死なれたので、もはやこの儀式の一切は不要となりました。イスラエル民族だけじゃなく、主イエス様を信じる全ての人が罪の許しに預かることができるようになりました。だからこそ神殿の垂れ幕は二つに裂けました。主イエス様を通って誰もが神の御臨在、至聖所に入ることができるようになったのです。主イエス様のもとには完全な罪の許しがあります。その流された血、裂かれた体によって私たちの罪の償いがなされました。そして完全な慰めがあります。イエス様は聖霊を送って私たちを励まし力づけてくださいます。そしてまた私たちのために取りなしの祈りをしてくださいます。私たちが日曜日の礼拝でこのように生きておられる神の御臨在に預かるとき、私どもはすでに神の御臨在の幕や至聖所の中にいるのであります。私たちはやがて地上の生涯を終えて帰ることになりましょう。帰る場所は天におられるイエス様のところ以外にはありません。どのような死に方をしたとしても、私たちは必ずそこに帰るのであります。イエス様は私たちは今礼拝しています。この命のある限り、私たちはイエス様に従い、またイエス様にお仕えしていこうではありませんか。お祈りをいたします。天の地のある神様、受難節第四節の礼拝をありがとうございます。主イエス様は十字架におかかりになり、成し遂げられたと言われました。私たちの世界の救いが成し遂げられたことが、示されております。このように成し遂げられた救いに私たちは預かっております。そしてまたこの現実の世界に私たちの福音の宣教を通して、また聖霊の働きを通して、それが少しずつ実現していくことを感謝いたします。イエス様を信じる私たち、また私たちの働きによって、神様の恵みによって、イエス様を信じる人が一人また一人と起こされていくように、教会の福音宣言の働きが祝福されるように、どうかお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。